明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
隠れた登場人物。さて、ナミコさん、はい、もう今年、はい、あっという間に忙しくなっちゃいましてね。
新しい年も。そうなの。4月もね、本当仲間ですね。
ゆっくりクリスマス休暇だとかね、新年の休暇なんて取ってる暇なかったですよ、
はい、
私
も。もうね、いよいよ教会の方は会員総会というね、近づいてきますね。
会計報告作んなきゃいけないし、ね、そうですね、もう1年間の、ね、レポート出さなきゃいけないし、はい、うん、はい、忙しい忙しいということで今年も始まってしまうのは良くない。
でも今年のぶっつけ本番は、うん、イマジネーション豊かな番組をということで、ね、先週からお送りしてるんですよね。
聖書を読むときには、はい、想像力をこう一生懸命ね使いながら読みましょうということを始めたんだよね、うん、
で今年初めて今日聞くねリスナーの方もいらっしゃるので、うん、はい、ちょっと先週の復習をしながら今日は番組をお届けしていこうと思っています。
はい、横浜中央教会の立石です。それで今日は、はい、
明日への窓スタッフの久米田奈美子です。よろしくお願いします。
奈美子さんに、はい、使徒言行録の3章のね、
そうそう、先週もね実はご紹介したんですけれども、もう一回ちょっとあなたに聞いていただきたいと思います。こんな話です。よろしいですか先生。使徒言行録の3章のお話です。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロとヨハネと一緒に彼をじっと見て、
私たちを見なさい
と言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。
私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。
そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いたというお話。
そうですね、
我を忘れるほど驚いたっていうね、うん、この
びっくり大仰天しちゃった。
そうなんです。このお話なんですけれども、初めて聞いた方もいらっしゃると思いますよ。
あ、そうですね。
そんな信じられないっていうね。
ね、うん、これはね、うん、もうイエス様が十字架にかかって殺された後、復活なさった後、今度はね弟子たち使徒たちの時代が始まった時のお話なんですね。それでイエス・キリストの名というものがね、うん、まるで生きているかのように使徒たちをね力づけて奇跡を起こさせた事件の、うん、たくさんあった事件の一つのエピソードなんです。
だからこの時点ではイエス様はもう十字架におかかりになって復活されて天に昇られてね。
そうそう、
ね、で弟子たちはそのイエス様のことをね述べ伝えるために動き出してた。
そうですね。それでこの事件の中心テーマは、うん、私には金や銀はないが、うん、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。このペテロのセリフだよね。
そう、
もちろんここのところが一番重要なわけで、うん、そして、大奇跡が起こりまして、うん、その40数年間、歩いたことのない男の人が歩き回ってね踊り上がったというんですからね、大変なことが起こったわけです。
でもね、私たちがほらあの辛い時ね、例えば先生腰が痛い時、一瞬にして治ったらいいとか思うじゃない、うん、だそういうことを思いながら読むと、はいな、自分にもこういう奇跡が起こるといいなってみんな思うわよね。
そうそう、そうするとね、うんうん、じゃあなぜ今奇跡が起こらないんですか、
うん、
こちらの方にどうしても関心がいっちゃうんだよね。
そう、読むとね、うん、
あのね、ここのところはね、バークレーという人がね、有名な牧師さんがいたんだけれども、はい、その人がいいことを言ってるんですけどもね、うん、なぜ今奇跡が起こらないんですか、たくさんの人が質問するとね、
うん、
けれども神様は人間ができることは人間を用いられるんだ、
うん、 あ、そうすると例えば医療関係者の先生とか、
うん、だっていらなくなっちゃうもんね、そんなこと言ってたらね。病院なんか行かなくなって教会行けば治っちゃうってことになったらね、
立石先生がえいやって言うと治っちゃったら、
そんなことやったらね、変な宗教になっちゃうだろうね。それが一つと、もう一つはね、この教会がスタートしたときに、このイエス様の力がまだまだみなぎっていてっていうかな、教会というものがこれから爆発的にスタートするときに必要な時期だと神様がお考えになった。だから人たちがもうね、死んでしまいますと奇跡はね、目覚ましいものはなかったんですね。それで奇跡がもしずっと継続して起こっているようだったら、ちゃんとそのことを聖書に記録しなきゃいけないです。ところがね、この聖書の一番最後に何て書いてあるかっていうと、この聖書はもう閉じられたって書いてあるんです。この書物の予言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる。またこの予言の書の言葉から何か取り去るものがあれば、同じような、
じゃあもう先生が天から啓示があったとかも話したら大変なことになりますよね。
もしそう、ありえない本当ならば、ちゃんと聖書の中に書いて、それを私たちに知らせなきゃいけないわけね。それで神様はね、人たちの活躍する時代が終わり、その人たちが聖書を書いた後は、聖書の御言葉を通して救われるという道を考えられた。
なるほど。
だってね、もしね、私がエイヤで治しちゃったらね、そのお医者さんたちが一生懸命努力して学校へ通ってやるわけでしょ。それ、いらなくなっちゃうよね。
そうよね。
それで奇跡というものはこの時代特有のものであるということなものと、それから、もう一つは先ほどのですね、このナザレの人イエス・キリストの名、これをね、知らしめるためだったんですね。ナザレの人イエス・キリストの名前っていうのが、この時には生きて働いていた。私たちでもさ、例えばね、この番組は今日で打ち切りです。なんてことをさ、誰かの名前で、なんとか、この電波放送局局長、なんて名前でやったら中止になるなんてことはさ、信用するじゃない?名前というものの持つ力だよね。それから、立石先生が、あなたのところへ行って、100万円あげると言ったから、私取りに来ました。なんでさ、嘘でなかったらこれ名前ということに効力があるわけじゃない?昔の人はね、名前ということがものすごい力を持っていると考えていた時代なんです。
大切なことなんですね。
一つこんなエピソードがあるんですよ。名前。昔、国と国が戦争するでしょ。昔といっても2000年、3000年前の話ですよ。その時にね、戦争の時には必ずスパイが相手の国に送られていくでしょ、相手の国の軍事力だとか経済力調べに行くでしょ、このスパイが一番先にやらなきゃいけないこと何か知ってる?
なんかその名前に関連したことをするんですか?
そんなの。
どんなことをするんでしょう?
王様のね、実名をね、調べてくる。
スパイが。
そう。例えばね、王様はね、例えばエジプトだとファラオって呼ばれる。あれ実名じゃないの。職名なの。どこの国でも実名。
じゃあファラオはいるけど、どのファラオみたいなところを。
そうそうそう。
分かんなきゃいけない、
ね。実名はね、知らせないの。どこの国でも、家族しか知らないの。で、殿下とか偉大なる方とかね、例えばローマのね、最初の皇帝の、アウグステヌス、じゃなくて、
アウグスト。
アウグストなんてのはね、あれは本名じゃないのよ。オクタビアヌスっていうのが本名で、アウグストっていうのは尊称ですからね。
皇帝アウグストの時代ね。
そういうふうに、本名を知らせて、調べてくるということは、呪いをやるのに便利だ。敵の国の王様が早く死にますようにで、呪いをやるわけだな。そのためには、本名を調べてこないと、意味がないわけ。
で、調べに行くんですか?
調べに行くのよ。そして本名を調べてきて、帰ってきて、今、戦争をやろうとしている敵の王様は、本名はこうでした。よくやった。さあ、占い師ども、霊媒師ども、呪術師ども、呼んでこいて、みんなでね、どんつくどんつくやって、相手の国を呪うわけ。これがすごい力があると信じられていた時代なんですね。だいぶ脱線したんじゃない?
名前のお話から、
名前の
お話からイエス様のお名前によって、その男は、 歩き回るようになった。
そうです。イエス様の名前が生きて働くという見本なんですね。それでまあ先週はね、実はこちらの方に目を奪われがちだけど、はい、ペトロとヨハネが本当の実は主人公ではなかったんだろうかっていうね、隠れた主人公。
そうなんですよね。美しいの門にいたその施しをね、うん、求める男をその時気がついて。というね、
今までねペトロにしましても、うん、ヨハネにしてもね、うん、あんまりね民衆に対してはね、うん、この優しい人じゃなかった。
うん、
母親たちがね赤ちゃんをね、うん、イエス様のところに来て祝福してやってくださいなんて連れてくれて、ね、
ありましたね。
もう邪魔だな、ね、イエス様忙しいんだっちゅ
うけ。そうそうね、そうね、
そんなことを平気で言う人だった、
うん、そうするとイエス様はそんなこと言うんじゃないっていうね。
そう
そう。
でエルサレム神殿行ってもね、うん、もう上ばっかり見てんの。イエス様は素晴らしい建物ですね。なんて綺麗な石なんでしょうって、うん。
この美しい門というのはね、本当に一番その中でも素晴らしいところだっていうことでしたもんね。
そうなんですね。はい、で、やっぱりね、弟子たちも同じようにね、はい、他の人と同じように見てくれだとかね、
は
い、そういうきらびやかな着物を着た人とかね、
なるほどね、
見えなかった。
うん、私たち心が弱いからね、すぐそういうところにこうね、囚われちゃうんですよね。
そういうことをいろいろと材料を拾っていくとね、うん、
はい、
あ、この舞台ってのは、エルサレム神殿の中の最も美しい場所、最も賑やかな場所、
うん、
けれどもその門の足元に座っている男には誰も気がつかなくて通り過ぎていくようになる、うん、でもまあ神殿に来る人にとってね、
うん、
物乞いするってのは一番効果的なんだんでしょうね、
はい、
それで、まあ、この男はこの美しの門に、長年のね、テリトリーでここに、座っているわけですけれども、
うんうんうん、
実はこの男は世の中の人間っていうものを一番よく知っていたかもしれないよ。人間なんてな、何にも見えないんだ。たまに施しをするやつが現れると、俺をわざわざね、みんなに見えるようなところにまで連れてって、うんうん、さあ、俺がこの男に施しをするぞ、見ておれ、なんてね、うん、いい具合に出汁に使われたとかね、そういうね、経験をして相当ひん曲がっていたかもしれませんよ。
なるほどね。
で、ペトロとヨハネは、この男に気がついて、
うん、
そしてじっと彼を見てね、私たちを見なさいって言うんですからね、何か全く新しい時代が起こってくる。教会が、
うん、
つまりペテロとヨハネに代表されるキリスト教会が、うん、今まで見えなかったことが見えるようになっていった、変えられていった。だからね、キリスト教会は、
うん、
この社会福祉ということについて、
うんうん、
もう早い時期からすごく熱心だったんです、
うんうん、
個人を建てたり病院を建てたり、はい、学校を建てたりね、それは一体どこから来るんだろうかというと、
うん、
このペテロとヨハネ、変えられたペテロとヨハネ、ここから来てるんじゃないかななんて思ったね。
そうですか。イマジネーション豊かに、想像力豊かに聖書を教えていただきました。
さて、今週のプレゼントは何でしょうか。
今年もね、月刊誌の福音の波番組プログラムがついています。また家庭礼拝のしおりもお祈りがついています。2月号をセットに今週は漏れなく差し上げます。おはがきに2月号を希望と書いて申し込んでください。
はい、申し込む先は、
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓ぶっつけ本番の係です。
はい、奈美子さんにもう年賀状遅いけれども、
もう年賀状
書こうと思ったら、
はい、どんどん書いてくださいね。ホームページ福音の波をご覧いただくと、このぶつけ本番にお便りをいただくことができます。お待ちしています。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。